日本ウェンオール IR セミナー。この番組は証券コード6870東証スタンダード市場日本フェンオール株式会社の IR 活動の一環としてお送りします。お話は日本フェンオール株式会社代表取締役社長の中野義信さん、聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんでお送りします。この番組は6月20日に札幌で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR& 個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
日本フェンオール IR セミナーです。お話は証券コード6870東証スタンダード上場日本フェンオール株式会社代表取締役社長中野義信さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。そして聞き手は経済ジャーナリスト和島秀樹さんです。ではどうぞよろしくお願いいたします。
それではですね、当社の概要ですけれども、当社は1961年に米国のフェンオール社がございまして、その会社で製造していた熱感知器とか各種制御装置を国産化するという動きの中で、当時ですね、輸入代理店であった三井物産株式会社と私どもの工場がある同じ安曇野で拠点を構えております日本電熱株式会社、その3社が出資いたしまして合弁会社として設立されました。でもともと熱制御技術ということで、そのコアとなる熱の応用ということで、今5つのセグメントで事業を行っております。まず防災関連の SSP、 これはセーフティーセキュリティープロテクションの頭文字を取っております。この後の説明の中で SSP と言わせていただきます。申し訳ございません。よろしくお願いいたします。またですね、当初のもともとのコア事業である制御機器関連をやっておりますサーマル事業、そしてちょっと変わったところでは医療機器も一部扱っておりましてメディカル事業、あとプリント基板の電子部品を実装する基板実装ですね、こちらの PWBA、 こちらもプリンテッドワイリングボードアッセンブリー、こちらの頭文字を取って PWBA と呼んでいる事業でございます。そして2021年にグループ化いたしました現在 100% 子会社の芝浦防災製作所、こちらは下半式の消防ポンプを作っている事業でございます。こちらの5つの事業で今成り合いをしているというところでございます。でこちらがですね、当社グループが経営をする上で一番大切にし、役職員で共有している価値観ということでございます。メーカーである当社としてですね、価値創造、つまりゼロからものを生み出すということ、特に安全安心な社会の実現ということに貢献していきたいという思いが込められております。こちら当社の遠隔でございますけれども、先ほど申し上げました通り1961年にですね、長野県の安曇野の地でですね設立されました。サーマルのサーモスイッチ、各種サーモスイッチはですね各種制御装置ですね、それと SSP の熱感知器などを製造するところから当社のものづくりはスタートいたしました。その後 SSP はですね、火災を検知するだけではなく消火システムなどの製品やサービスのラインナップを増やしていくとともに、設計施工保守など防災設備に関わる対応力を広げてまいりました。またサーマル事業につきましても熱技術の応用を重ね、現状はですね約9割の事業の中の売上を占めております半導体製造装置市場へと販売領域を拡大するなど、中核事業である SSP とサーマル事業が設立から今日までの成長を牽引してまいりました。今日一番といいますか、ここだけでも覚えて帰っていただければなという部分なんですけれども、当社のですね技術の根幹となる制御技術ですけれども、こちら当社が設立当初から製造している機械式の熱感知器で、金属の熱膨張ですね、金属が伸びることによって接点がくっつく でそこでオンオフ、まあ、サーモスタットとか、まあ、世の中で言われるこたつなんかのカチカチというのと同じですけど、まあ、こちら当社のもともとの技術というところですけれども、まあ、非常にですね耐久性に優れているということで、まあ、過酷な条件の中でも確実に検知するということが特徴です。まあ、本日日本フェンオールという会社の初めてお聞きになられた方も多くいらっしゃるかと思いますけれども、実は身近なところではですね国内のサウナの感知器ですね、まあ、サウナ入られてですね、まあ、暑いんであまり天井見上げることはないかもしれないですけど、サウナで広く採用されております。今度サウナに入る機会がございました。一度天井を見上げていただきました。おそらくフェンオール社のマークがついているかと思います。はい、ですね、こちら当社の先ほど言いました5つのセグメントの、まあ、構成といいますか売上の比率を表しておりますけれども、まあ、熱技術というふうに申し上げましたけれども現状のセグメントでは SSP 防災の事業が売上としては最も多く、また子会社の消防ポンプですね、を含めますとグループの約3分の2が、まあ、防災関連で、占められているという売上構成でございます。ただそこの機関技術というのはちょっと青い細いラインですけど熱技術というところの応用から広がっているというところでございます。こちらがですね SSP の事業ということでより少し詳しくご説明したいと思いますけれども、煙や熱によりですね火災を検知するというところで検知した情報で警報を鳴らしたりまたは消火設備を作動させたりというものでございます。当社は機器の開発からシステムの設計施工保守を手掛けております。特にですねいろいろな消火剤というのはあるんです、まあ、ここは天井はスプリンクラーの消火設備がついておりますけど当社が得意としておりますのはガス消火設備ということで写真真ん中ちょっと小さくて分かりにくいかもしれないんですけれどもサーバールームとかですね立体駐車場美術館というところで水による消火が適さないとサーバールームはまあ水をかけてしまうと、まあ、データが飛んでしまうかもしれないとかですね、まあ、立体駐車場車ガソリン積んでますので水と油で水での消火が適さないということですね。で美術館も美術品を消火剤で、まあ、焼損しないようにというか損害を与えないようにというところでこういった環境で、まあ、広く採用されているというところで、ちなみに札幌を中心とした北海道地域の、立体駐車場、こちらでも弊社のですね消火設備が多く入っています。先ほどサウナは全国です、すみません立中に関しては北海道地域では広いシェアを持っております。
これはい、ガスで消すんですか。
あ、そうですね、ガスで
CO2 とかそこに入ったりとか、はい、そういう感じ。
そうですね、
しかもなんかスペースちっちゃいような感じもしますけど、
はい、そうですね、当社の一つガスの特徴、ちょっと聞きなじみのない HFC227EA というガスですけれども、この、色がついている、まあ、ピンクの枠がそのボンベコのスペースです。で今一般的な窒素が多いかと思うんですけど、窒素が一番下のですねボンベコのなんですかスペースを広く取らなきゃいけないというところで、非常に小スペース少ないボンベで消火能力が高いという特徴があります。まあ、ボンベコを狭くできるということはフロアの有効面積を多く取れるということになります。あとですね、最大の特徴はガスを噴射した時のですね、酸素濃度の低下が非常に少ないので、人体に仮に人がいるところで、ガスを吹いても火は消すけれども、人への被害がない、まあ、ないというか少ないということで、そういった特徴がございます。で、こちらですね、もう少しちょっと製品の説明をさせていただきます。ちょっと小さくて分かりにくいんですが、熱感知器と書いてある、まあ、黒い真ん中にこう棒が出ている感じ、まあ、この先端がまあ先ほどの、まあ、熱感知器の原理ですけれども、これは防爆型ということで、こう爆発雰囲気のあるですね、まあ、いわゆる防爆エリアというところで、設置される感知器になります。写真は熱感知器なんですけれども、こちら煙もありまして、煙の防爆型の感知器については当社だけが今製造しているということで、大手の防災メーカーさんにも煙に関しては私どもがお納めしているという状況でございます。 で、あと下のですね、これも写真ではちょっと分かりにくいんですけれども、これは、まあ消火容器なんですけど、爆発抑制装置ということで、まあ、爆発というのはこう一瞬のドンという、こうものを吹き飛ばすあの爆発なんですけど、こうよくなんですか、粉塵爆発ですね、こう何か材料をこう混ぜている環境とか、こうサイロの中とかといったところで静電気が起きたところところに何らかのこう火種着火源が入った瞬間にそのドンとこう破裂するわけですけれども、その最初の火種が入ってこう爆発が発生した状態でを外で圧力感知器でその圧力外に広がる圧力を検知して1000分の80秒というスピードで消火剤を吹いてですね爆発を抑制するというもので、こういったものも特殊な環境下でですね非常に、
まあ、すごい技術ですね
そうですね、はい、ですので、はい、ちょっと、まあ、お客様は言えないですけど、やはりこう化学メーカーの材料、はい、まあ、粉塵関係の対策用として使われているものでございます。はい、まあ、このようにですね、当社は非常に、まあいろいろ特徴あるラインナップを揃えておりますけど、まあ、戦っている市場というのはですね、ある意味特殊な環境下を狙っているというところがありまして、市場がそれほど大きくないというのはあるんですけど、一方で、まあ、ニッチな領域ということで、高い収益力につなげているというところでございます。で、まあ、SSB に関しましてはですね、現状の防災市場というのは都市圏を中心にですね、再開発ですとか、また老朽化設備のリニューアルといったところで、この先も安定した成長が見込まれております。まあ、当社といたしましては、まあ、先ほどご紹介したようなものもそうですけれども、さらにですね、防災のアイテムラインナップを拡充してしっかりとですね、その防災対策用としてご提案につなげていくということと、先ほどありましたけれども、製菓産業様のですね、2024年に資本業務提携を締結いたしました。製菓産業様のですね、勝利を生かした、特に西日本地区ということを中心に、販路の拡大やですね、あとこういった建物が建つときには設計というものが当然入り口ではあるんですけれども、サブコンさんやゼネコンさんに対するスペックインといって設計段階から提案に加わることでですね、しっかり受注角度を上げていくと、そういう営業活動を取り組んでいるという状況でございます。続いて、サーマル事業でございます。こちらは熱の検出センシングですね、あと制御コントロール、あと加熱ヒーターですね、といった技術、この一つ一つもしくはその組み合わせで、いろいろものづくりをやっております。現状ではですね、半導体製造装置向けのヒーターとセンサーが全体のサーマルの中の9割以上を占めているということで、半導体市場への依存度が非常に高い事業となっております。ということは、いわゆるシリコンサイクルの影響を受けやすいということが言えるかと思います。しかしながらですね、現状は足元の状況を見ますと、生成 AI 向けですとか半導体のこう設備投資は非常に堅調でございまして、当社の第一四半期ですね、ちょっと一三とちょっと古い情報ですけど、順調に推移しているということで、今後もですね、半導体製造装置を需要に応じた安定した供給につなげられるよう、生産設備ですね、当社の工場の生産設備や製造工程の見直しを通じて生産能力と生産性の向上に努めているというところでございます。
すみません、熱の検出制限加熱というのがサーマルということで、はい、具体的にはこの半導体の製造の何に使われているんですか。
そうですね、こちらがですね、半導体製造の工程で、いわゆる前工程と言われるところでございます。はい、で、緑で、点線でくくってあるところですけど、左、制膜工程というところ、はい、こちらでですね、こちらは制膜のところは当社のセンサーを収めております。で、こちらですね、 R 熱電対と呼ばれるもので、白金とプラチナですね、とロジウムの合金、とあと白金 100% 2つの組線をカップリングしまして、 その接点で温度を測るというもので、使われているのは、この精膜処理を行う工程の炉の温度ですね、はい、拡散炉の温度ということで、約800から1100度ぐらいが、高いと1200度ぐらいの環境もありますけど、そういった温度領域を測るセンサー。
膜を作るときに温度が一定でなければいけない
と。そうですね、膜を、薄膜です、薄い膜を何層にも重ねて半導体を作っていく、はいはいはい、その工程で、その温度管理が非常にデリケートなところがありまして、しかも高温の温度というところですね、はい、で横のレジストトフと書いてあるのが、こちらが、当社のヒーターの部分になります。こちらはですね、クォーターデベロッパーという装置ですね、
でトフ現像ですね、
はい、
そうですね、はい、
あの乾燥剤を塗布して、その乾燥工程でシリコンウェハーをそのヒーターの上に乗せて乾燥させます。で、こちらまあ今300ミリが主流ですから、まあ、200ミリもありますけれども、その非常に温度のですね、分布がこれもデリケートでして、均一に温度を当てなきゃいけない。でこの温度が180度から350度ぐらいの領域ですね、まあ、その工程でちょっと変わりますけれども、まあ、1度に違わない、まあ、0. 何度という中の分布の中で加熱とかするというところで、まあ、この2つのセンサーと、ホットプレートですね、ヒーターと。
いや、すみません、初めてこういうところに温度管理がこれだけ厳密に必要なんだということを知りましたね。
そうですね、はいはい、じゃあ、ですね、こちら、当社の 100% 子会社、芝浦防災製作所というところで、消防ポンプを作っている会社でございます。消防ポンプメーカーはですね、国内に今2社しかありません。そのうちの1社で、もう1社の東発さんという、ボートのエンジンです、後ろ の, はい、モーターボートとかのエンジンです、作っている東発さんと芝浦防災製作所、2社ということで、まあ、小型 の, 町の消防団が使うような可搬式のポンプを作っているというのがメインな事業でございます。で加えてですね、消防車の絵がありますけれども、まあ、小型の車両に、その消防ポンプとか消火に必要な装備品を搭載する消防ポンプ積載車というものを作っていたり、あと、まあ、給水排水といった技術を応用して、その他非常用の浄水器のようなですね、そういった災害対策用にもちょっと今、広げていっているということで、防災広く、扱っている事業でございます。で、こちらの事業に関しましては、現状ですね、まあ、林野火災とか、まあ、山火事とかニュースでも多く聞かれると思います。まあ、いったところでですね、車が入っていけないような環境では非常に今活躍していてですね、ポンプをつないでホースつないでこう山上がっていくということ で, ですね、1台のポンプでじゃなくてポンプをつないで水を送っていくみたいなこともありますので、非常に今見直されているところでございます。まあ、しっかりとですね、現状の、まあ、新規はもちろんですけど、まあ、交換需要の着実な取り組みということと、先ほど言いました非常用の浄水器などですね、まあ、今いろいろ地震も多くございますので、そういった対策品といったところで、まあ、ラインナップの拡充に努めているということと、まあ、現状今17億円投資しまして、長野県の松本市に新工場を建設して、まあ来年2月完成予定ということで、さらに生産能力を高めて取り組んでいきたいというふうに考えております。はい、こちらがですね、当社2025年を初年度、去年ですを初年度とした4年間の中期経営計画の概要でございます。まあ、この策定の背景といたしましては、一つには2024年にですね、SSP の防災工事の大型案件、まあ、若干まあ特殊な部分もありましたが、一区切りついたということで、大型のものが一段落したというところとですね、また、経営資源の選択と集中という中で、中国にありました、これは PWBN の基盤実装の子会社と、あとメディカルとの中の人工腎臓透析装置ですね、この事業からの撤退を決断したというタイミングで新たに策定しました。まあ、方針といたしましては、コア事業の強化ということで、 SSP とサーマルですね、先ほど来ご紹介している、こちらにリソースを集中させ、体制を強化するということ で、この中計ではですね、しっかり足元を固めるということで、売上のトップラインを大きく上げるというよりは、営業利益を 10% 以上安定的に利益を確保するということを目標に設定いたしました。また資本収益の向上として投下資本に対するですね、効率的な利益を生む資本コストを上回る ROE というところを目指していきたいということで、しっかり純利益を上げていくということ、また将来に向けた設備投資や人材投資、また積極的な株主還元を実施するということで経営効率を高めていきたいというふうに考えております。この4年間の中計では成長投資に48億円、また株主還元には約17億円ということで計画いたしております。はい、こちらが事業のポートフォリオということで、先ほど最初に冒頭ご紹介しました5つの今事業セグメントで構成されております。しかしながらですね、今それぞれ個別に事業が成り立っているというところでですね、もともとは当社の熱技術から派生して広がってきた技術ということで、そのコアの部分ですね、共通する部分がございます。従いまして、中央の青い枠の中にあるように当社の持つ温度検出、温度制御、また加熱に加えてですね、装置の組み立て技術と工場での組み立て技術、こういったものを融合させることでですね、また新たな価値を生んでいくということで、次世代の新製品開発に取り組んでいきたいというふうに考えております。はい、そうですね、また SSP 事業ですね、両サイドがちょうど防災になっておりますけど、SSP に関しましては施工メンテナンスとかですね、設備工事については売上の拡大には人が比例してその対応できる人材が必要ということで、その人的リソースを整えるということが必要で、またその体制を整えるということで、今、採用も含めてしっかり整えていきたいということ。で、サーマル事業の拡大に関してはですね、保有技術の、先ほど言いました青い枠の、新たな価値を生み出すことでですね、しっかりとコア事業を伸ばす、また新しいこともしっかり、ラインナップ増やしていくということで収益基盤の強化を図っていきたいというふうに考えております。こちらセグメント別の業績予想でございます。薄い斜線の部分が中期経営計画で策定した計画になっております。現状中継の今現状2年目ということでありますけれども、現状やはり SSP とサーマルという事業がしっかり牽引しているということでございます。ただ一方でですね、透析装置事業、メディカル事業の人工腎臓透析装置、こちらの生産ですね、こちらは終了いたしました。しかし10億ちょっとの事業でしたけれども、年間ですね、こちらが終了となりました。したがって計画としては減収減益ということで、SSP サーマルがしっかり伸ばしてますけれども、もうメディカルの穴をすべて埋めきれないということで、今年の計画は減収減益ということです。ただ、中計と計画としましては、薄い斜線のところのから見ますと、予測を上回る形で推移できているということで、計画との実績の乖離も出ているという状況でございます。今月末ですね、6月末で当社第2四半期2年目の中計2年目の第2四半期を迎えますけれども、しっかりと各事業の折り返しの結果を見るとともに、下期の動向を見据えた上で今後の見通しにつきましてもですね、精度を高めてまいりたいと考えております。で今期の進捗状況でございます。古いデータで申し訳ございません。第1四半期1から3月の数字でございますけれども、SSP のですね、利益改善が進んで、営業利益はですね、通期計画に対して順調に進捗しております。また先ほど来申し上げました生成 AI 向けとか半導体の好調に支えられて、サーマルのヒーターセンサーと受注売上も高い水準で推移している状況でございます。会社全体といたしましても売上利益ともに高い進捗率で現状今期は推移いたしております。 でこちらがですね、当社の株価と PBR の推移でございます。当社 PBR は1倍を下回る水準が続いておりますけれども、なかなかですね、個人化の投資家の皆様向けの説明会、まあ、今回が初めてと申し上げましたけれども、なかなか当社の強みですとか中継の取り組みといったところをしっかりご説明できていなかったというところは反省しております。まあ、結果としてですね、取り組みが十分に浸透せず、市場からの評価も限定的であったのかなというふうに分析いたしております。まあ、今後はですね、まあ、今回のこの活動をきっかけに、まあ IR 活動に関しましても、さらに問題意識を持って取り組んでいきたいと考えております。また、当社といたしましてはですね、資本コストや株価を意識した経営の実現ということで、まあ利益率の改善や棚卸資産の圧縮、あと政策保有株式の縮減などですね、資本効率の向上に注力してまいります。まあ、さらに成長投資とか株主還元といったものにしっかりと資金配分を実行してですね、開示内容の充実と投資家の皆様との対話を通じて当社の取り組みに対するご理解を促進してですね、 PBR1 倍というところをまずは達成を目指していきたいというふうに考えております。はい、最後に中計の最終年である2028年度の経営目標でございますが、まあ、先ほど計画と随分乖離があると申し上げてお話しするのはちょっとお恥ずかしいんですけれども、計画当初の目標といたしましては EBITDA のマージンで 12%、 ROE、まあ、ちょっと低いかもしれませんけど 6% 以上ということで、今その計画にのっとって取り組んでおります。資本コストに関しましてはですね、市場ではまあ一般にまあ 8%、まあ、それ以上というところが求められるかとは思いますけれども、まあ、当社がこの中計を策定していた2024年の時の算出した資本コストは 4から5% ということで、それを上回る目標として 6% 以上とさせていただきました。まあ、しかしながらですね、市場からの期待を適切にやはり反映していかなきゃいけないということで、まあ今後株主資本コストの定期的な見直しも行いながらですね、常に最適なコストを検証し、それを超える収益性を安定的に維持する経営管理に努めてまいりたいというふうに考えております。また配当につきましては、当社株主の皆様に対する継続的で安定的な利益還元というところを経営上の重要施策に位置づけておりますけれども、可能な範囲で積極的な利益還元を実施していくというところで、現状ではですね、純資産を基準とした DOE ですね、自己資本配当率、こちらの 3.5% を目処に程度ということで目安にして取り組んでおります。まあ、過去のトレンドを記載させていただいておりますけれども、安定した利益をしっかり確保することでですね、毎年着実な株主還元、しかもまあそれが増配につながるようにですね、業績向上に努めてまいりたいというふうに考えております。はい、ちょっと早口になってしまいましたけれども、以上当社の概要と現状の取り組み方向性についてのご説明は以上でございます。
ここまでは証券コード6870東証スタンダード上場、日本フェンオール株式会社代表取締役社長中野義信さんでした。どうもありがとうございました。
日本フェンオール IR セミナー、この番組は証券コード6870東証スタンダード市場、日本フェンオール株式会社の IR 活動の一環としてお送りしました。